こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は日本証券アナリスト協会が編集した資本コストを軸に企業価値向上を考える実務書である。一般的な財務理論書のように計算手順だけを追うのではなく、コーポレートガバナンスコード改定以後の日本企業において、資本コストを経営管理や投資家対話の共通言語としてどう使うかを理論と事例の両面から整理している。内容は資本コストの考え方、推計方法、経営の組み込み方、長期投資家との対話、そして今後の課題までを段階的に扱う構成で、塩野義製薬、資生堂、ダイキン工業、丸井グループ、味の素などの事例が含まれる。数式の正確さそのものより、前提設定や説明責任を通じて経営の質を高める視点に重心があり、財務担当者だけでなく経営層や IR 担当にも有用な内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資本コストを数値ではなく経営の判断基準として捉える本書の出発点は、資本コストを単なる財務計算の結果ではなく、企業が最低限達成すべき利益率を示す経営上の物差しとして捉える点にある。資本コストは企業にとっては資金調達と維持に必要な負担を表し、投資家にとっては最低要求利回りを意味するため、両者の対話をつなぐ基準になりやすい。ただし本書は資本コストの数値を絶対視しない。わしろその数値に至る前提や過程をどう説明し、事業の経済性をどう評価するかが重要だと示す。ここに会計数値の正確さだけでは測れない経営判断の難しさがある。資本コストを正しく使うには、計算よりも解釈と説明が必要であり、本書はその実務的な重要性を強調している。次に、割引キャッシュフロー法と推計手法を実務の文脈で理解する第2章では、資本コストの推計方法と価値評価の基本が扱われ、割引キャッシュフロー法が中心的な計算枠組みとして位置づけられている。ここで重要なのは、理論を抽象論として終わらせず、実際の企業評価でどのように使うかを示している点である。資本コストは、将来キャッシュフローを現在価値に直す際の割引率として機能するため、見積もりの違いが企業価値評価に大きく影響する。本書はそのための推計が一義的な正解を持たないことも前提にしている。市場データ、事業特性、財務構造などを踏まえた判断が必要であり、計算式そのものよりどの過程を置くかが結果を左右する。こうした説明は数字を作る作業と経営意思決定を切り離さずに理解する上で有益である。さらに、資本効率と業績管理を結びつける経営管理の実践第3章の焦点は、資本コストを企業内部の経営管理へどう落とし込むかにある。ここでは、資本コストが投資判断や事業部性の業績管理、資本効率の評価に使われることで、単なる財務指標から経営改善の指針へ変わる。重要なのは利益を増やすことだけではなく、その利益が資本コストを上回っているかを問う視点である。これにより成長していても価値を毀損する事業と、規模は小さくても効率的に地を生む事業を区別しやすくなる。本書の事例は、理論上の最適解を提示するというより、各社がどのように資本効率を意識し、経営の説明責任を整えているかを示す。経営管理の現場では指標を導入すること自体より、組織がその指標を理解し行動に結びつけることが難しく、本書はその実務面を具体化している。そして、長期投資家との建設的対話を資本コストで設計する第4章では、資本コストが投資家との建設的対話における共通言語として機能する点が強調される。特に長期投資家の立場では、短期的な利益の増減よりも、企業が資本コストを意識した経営を行っているかどうかが重要になる。本書は、丸井グループや味の素の対話事例を通じて、資本コストが企業説明の基準として使われる様子を示している。ここでの対話は単なる IR 資料の説明ではなく、企業側がどの前提で資本配分を決め、どの成果を目指すのかを共有するプロセスである。投資家にとっても資本コストを基準に企業の資本政策や成長戦略を比較できるため、対話の質が上がる。本書の意義は、対話を印象論ではなく、評価軸を持った相互理解へ変える点にある。最後に、日本企業の課題としての資本コスト経営の限界と展望、第5章では、資本コスト経営の今後の課題が扱われ、制度対応で終わらせない難しさが示される。資本コストの導入は、コーポレートガバナンスやスチュワードシップの要請に応える上で重要だが、それだけで企業価値が自動的に高まるわけではない。実際には推計方法のばらつき、社内での理解不足、対話の形式化など運用面の課題が残る。本書は、資本コストを定量指標として導入するだけでなく、経営者がそれをどのように意思決定と説明責任に結びつけるかを問う。つまり、資本コスト経営は財務テクニックではなく、 企業文化や統治の問題でもある。今後の展望を考える上で、本書は日本企業が直面する実務的な壁を整理し、単発の施策ではなく継続的な改善の必要性を示している。結論として、本書は財務理論を学びたい人だけでなく、経営企画、IR、財務、アナリスト、企業統治に関わる実務家に特に向いている。資本コストを計算する方法そのものより、それを企業価値向上や投資家対話にどう接続するかに重点があるため、数式の学習書というより経営の考え方を鍛える実務書として読む価値が高い。類書の中でも国内企業の具体的事例を多く含み、しかもコーポレートガバナンスコード以後の日本企業に必要な論点を整理している点が際立つ。抽象的な理論だけでは意思決定に結びつけにくいが、本書は前提の置き方、説明の仕方、投資家との対話の組み立て方まで踏み込むため、実際の会議や IR 資料作成にも応用しやすい。日本企業の資本コスト経営を体系的に理解したい読者にとって有力な一冊である。ご支援いただける場合は、日本証券アナリスト協会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。